第二次世界大戦の後に出版された25字という題の小説があるそうです。なぜ25字なのか。24字の次に1字が来るのではない、つまり次の日が来ないっていう小説なんです。いつまでたっても25時、26時、27時、次の日が来ない。夜は明けない。戦争で、あんなひどい戦争があって、もう明日はないんだ、終わってしまったと、もうみんなが失意に陥るような、そんな中にあったというんです。弟を失ったマルタとマリアも本当に同じ状況だったでしょう。石を取り除けなさいと言われて取り除けられない。もう明日はないんだ。もう希望はないんだ。悲しいことがあると。あるいはそうでなくてもだんだん年老いていったら、まあもう自分は終わりしかないんだ。あるいは若い人であっても、もう最近など受験に失敗した、いや今まで A だったのが B を取ってしまった、それだけで終わりだって自殺してしまうような人がある。明日はない、石を取り分けられない、そうじゃない、石を取り分けなさい、信じるならば神の栄光を見る、まだあなたに見るべきものがある。年老いた者も若くして失敗しましてしまって今日先がないと思っている人、本当に死を迎えるしかない、もう自分に待っているのは死ぬことしかない、そんな思いの中にある、そのイエス様は石を取り除けてくださるお方なんです。そのことを痛み苦しみ涙を流し、あなたが先へ進めないでいるその石を私は取り除ける、よみがえりだ、こう言ってくださるんです。そしてその先に亡くなってしまった未来があるのではない、神の栄光を見る。ある小学校の先生が地域のボランティアをしようと思って病院に申し出ました。そしたら病院のスタッフがその先生に、先生中小学校の先生でいらっしゃるんですが、あの中学校の男の子にも教えていただくことできるでしょうかと、そうお願いされたんです。まあ分かりました、高校の文法をぜひ教えてほしい、言われて病室に行くんです。そうするとそこは火傷の病棟であった。火事で体の 60% に火傷を負ってしまう、至る所に包帯が巻いてあるような、そのまだその痛みをずっと持っている、そういう少年がそこにいたんです。こんな状態で何か教えてもこの子は受け取ることができるだろうか、でも頼まれた彼にはあなたには学んでも無駄だなんてそんなことは言ってはいけない、それで勇気を出して踏み出して、大丈夫、私は小学校の先生なんだけど、でもこれを教えることはできると思う、病院でボランティアをしていて今日はあなたのところで仕事を手伝うようにって言われたんです。この少年は口も包帯で覆われていて返事もできない状態でした。だから先生は言ってることにどうこの子は反応しているか、まあ、表情もないですから、喜んでいるのかそれとも嫌だと思っているのかわからないまま、もう冷や汗かきながらそれでも40分間教え続けたんです。教え終わって帰ってからもあのことが良かったのか悪かったのか全くわからないで不安のまま次の日また病院に向かいます。そしたら火傷病棟の看護師さんに呼び止められたんです。先生、あの子に何をしたんですか。もうびっくりして すいませんと思わず謝ったんです。いや、スタッフの方に言われたんですけどダメだったんですよね。ダメだったっていう思いがかかったんですけど、いやそうじゃないんですって看護師さん言うんです。 実はあの子はもう人生諦めていて何にもすることができなくなっていたんです。もう自分は生きていても仕方ない、死ぬだけだと。ところが今朝から急に元気になっていろいろ取り組んで生きようと頑張ってるんですよ。先生何をしたんですかと。後から分かったのは、本当に少年はもう自分はもうダメだと。たとえなんとか命がこのまま保たれたとしても、もう 60% もやけどですから、自分は醜い姿でみんなからいろいろ言われて生きていく、こんなの嫌だと、生きるのも嫌だし、でも、死ぬしかないのも嫌だしと、何も見えなかったと。ところがあの晩、宿題を教えに来てくれた先生が、宿題を教えてくれるっていうことは、自分は学校に行って元気になってまた勉強することができる、自分は元に戻れるんだ、小さな希望が、その光が彼を死から立ち上がらせたんです。もし信じるなら神の栄光を見るであろうとあなたに言ったではないか。どんな、どうしようもない、取り返しもつかないという、そのようなことがあっても、それでも神の栄光を見ると、ただこのお方は言われただけではありません。私たちのありとあらゆることの身代わりとなって、このお方は後に十字架にかかられます。私たちの全てを追って十字架にかかり、私たちがこの方によって新しくやり直せる、立ち上がれる、どんなひどいことからも新しい命があるということを、この方は言葉ではなくその身をもって表してくださいます。しかもその方が高いところからではない、弟を失って立ち上がることもできないその姉妹のその傍らで一緒に涙を流してくださる、その方がそこからよみがえりの命を与えてくださるんだ。私たちの人生に目の前を塞ぐ、希望を見えなくする、目の心の目を閉ざす多くの意思があるかと思います。私たちは本当にそこで泣くしかできないようなことがいっぱいあるかと思います。あるいは私がそうでなくても、もう周りにそうした人たちがたくさんいて、何もまたその人にすることができないと、私たちも本当に沈み込むことがあるかもしれません。そこでイエス様は共に涙を流され、私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、そして私たちの意思を取り除けてくださるお方です。このお方の愛と希望をぜひ信じて、将来の力としていただきたい。またそのことを通して多くの人を助け、その手を差し伸べることができる、そういうお二人と、またそれを支える周りの皆さんであっていただきたい。そのことを心から願います。お祈りをいたします。私はよみがえりであり命である、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。 父なる神様、どうすることもできなくて仕方がないと諦め蓋をしてしまう、そういうことが私たちにはたくさんあります。あなたはしかしそのすべてのことに涙を流してくださり、石を取り除けなさいと、信じるならば神の栄光を見るであろうと、私たちに将来を、希望を見せてくださり、あなたは失われていない、あなたは失われない、私が十字架にかかってまでも、死の世界までも下ってでも、あなたを取り戻す。涙を流して、あなたはそのよみがえりの命を死の世界に向かって宣言してくださるお方であることを感謝いたします。このことを私たちが命として受け入れ、今苦しんでいるもの、また将来において、もし自分のパートナーがそうなったとしても、涙を持って石を取り除け、手を取り合って歩んでいく、深い絆を持って歩むものであるように、あるいはその命を持ってまた多くの人たちを救いに導くことができる、そうした祝福されたものとなっていくことができるように、私はよみがえりである、命である、あなたはこれを信じるかと、信じるものとならせてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。